BKB ラジオインサイトサンデー、ニュースから音楽まで日曜朝のくつろぎをお届けします。大人プロジェクト、このコーナーでは大人の生き方、働き方、家族や夫婦の問題、健康などさまざまな大人の問題について専門家にアドバイスいただきます。今日はゲストをお招きしています。人材コンサルタントの門田義明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
おはようございます。新年度ね、スタートしました、はい、2週間とちょっと過ぎましたよね、はい、新しい職場で張り切っている方、はい、もうすでにくたびれてる方もいらっしゃるかもしれませんね。でまた新しい人間関係が始まる季節でもありますよね、はい、いろいろと戸惑うことも多いかと思うんですけれども、門田さん、はい、今年の新入社員、
あ、はい、
例えば一般的には何型って言われてましたっけ、
うん、そうですね、公益財団法人の日本生産性本部がですね、毎年、その年の
新入社員の特徴
を、ね、はい、挙げておりますけど、今年はドローン型です、ね、
ドローン、はい、はい、
まあいくつかあるんですけれども、それがまずは、まあ、厳しい環境の中でも目標をクリアすることができるというようなですね、要はいろんな強い風に煽られてきた世代ですから、まあ、その中でもなんとかその目標地点に着地したというですね、そういった世代でありますよね。
そうですか、はい、じゃあ割とプラスなイメージですよね。
そうですね、そうですね、プラスだと思います。
門田さんご自身はどんな風に感じてらっしゃいますか、
は
い、
そうですね、私自身は少しまた違っておりまして、まあ最近の傾向としてやはり受け身傾向っていうんですかね、それが以前よりも強くなった、そんな感じがします。
何かこう実際にそういった受け身だなと感じるエピソードありますか、うん、はい、大学で就職指導もされてるそうなんですよね。
そうですね、そうですね、受け身の傾向といいますと、例えば、何かこう正しい答えを教えていただけるとちゃんとできるんですけれども、自分から動いていくっていうのができない、できないことはないんですけども、なかなか弱いっていうんですかね、その例えばお辞儀の仕方一つにしても、角度はどうです、この角度ですよとか、手の位置はこうですよというのをきちっと習わないと、まあ、なんとなく不安、なんとなく自信がないっていうのがそのままこう出てるんですね。
何か一つ学生さんから、はい、自分のいいところどこですかって聞かれたそうですよね。何かそんな風に言ってたの、
あ、そうですね、はい、もう最近よくこう面接、あ、面接というか私面談カウンセラーもしてるんですけれども、学生さんが相談にいらっしゃるんですね、そこですいません、自分のこと知りたいんですけども、私いいところどこですか、そんな感じで聞かれるんですよね。でも私初対面ですからね
って、初対面でそういうこと聞いちゃうんですか。
そうですよね、本当に不安なので、とにかく何か知りたい、教えてほしいという、そんな感じが強いですよね。
そうですか、そういう新入社員に対して、はい、例えば先輩、中間管理職、管理職、どう対処してどう良さを引き出していけばいいでしょうか。
そうですね、その管理職というのはやはり承認欲求を満たしてあげるっていうのがとても大切になってきてるのではないかな、例えば昔の学生であれば、スポーツで力を発揮するとか、クラスでピアノを披露するとか、まあ、試験で頑張っていい点数を取るとか、まあ、そういったことにこう努力して実力を認めてもらうっていうのが昔の若い人に多かったんですけれども、もちろんそういう方も今もたくさんいるんですけれども、最近多いのは、私自身っていうんですかね、自分らしさ、自分らしさそのものを認めてほしいな、そういった承認欲求を満たしたいなっていう方が、
認めてほしい、自分らしさね、じゃあ上司である人間はその部下をよく観察しないといけないってことですか。
その通りなんですよね、はい、とにかくよく話を聞いてくれるとか、よく理解しようと努力してくれるような上司、
はい、
そういった方を求め、若い人たちは求めますよね。
そうですか、よくね、理想の上司誰々ってこう芸能人でランキング出てきますよね、はい、北野武さんだとか、女性だと天海祐希さんだとか篠原涼子さんとか、どんな上司たるべきですか、私たち。
そうですね、やはり変幻自在な上司というのが必要でしょうね。
変幻自在難しい、
う
ん、
そうですね、例えばかつてだったら、指導とか叱咤激励とかでこう引っ張っていけば、まあ、なんとかついてくる人が多かったんですけれども、今はまあリーダーシップを持ちながら、例えば一方では人間関係を大切にするチームを作っていくのをすごく力を入れているっていうんですかね、そういったところと、一方ではとにかく課題成果を上げていく、これをその状況状況に応じて使い分けることのできる上司ですね。課題達成だけではもうギクシャクとしたチームになっちゃうし、人間関係だけを大切にすると、なんかこう仲良しクラブのようになっちゃうので、
生産性上がらない。
そうなんですよ。それを変幻自在に、普段はあの人間関係チーム作りを大切にしつつ、ここ一番には課題達成能力でやる。
なるほどね、じゃあまあやっぱり兄貴とか父親的な側面と強く引っ張るところと、
母親的な側面も、
そうですね、女性の上司っていう、今ね管理職増えてますから、母親父親としてっていうことですか、
支えてくれるっていうんです
かね。じゃあね、ストレス多いですね。じゃあ上司っていう、管理する側どこをモチベーションにしてこう仕事していったらいいですかね。
管理する側のモチベーションですか、そうですね、やはり人間関係をもうこう作っていかないといけないっていうのがありますからね、ただ単にか、まあ、課題というかタスクだけを考えるのではなくて、もう広い視野を持って一つ一つの仕事を楽しみながらというですね、そういった側面を持たないといけませんね。
そうですか、
まあ、それと同時にもう一つ、あの育てていく上司っていうのがやはり大切になりますので、例えばその今大切だなと思うのが、カウンセリングマインドを持った上司、じっくりと育てて自立させるまでこうゆっくりとあの伴走してくれるっていうんですかね、伴走っていうんですか、
カウンセリングマインドね、
まあ、例えば、傾聴ですよね、話を親身になって聞くことのできる、
耳を傾けるということですか。
そうですよね、ただ単に話を聞くだけではなくて、例えば共感してあげるとか、まあ、プラスのフィードバック、言葉がけをきちっとしてあげる、そしてさらにはあの部下の内省を深めさせてあげられるような、そんな上司でないといけませんね。
そうですか、いろいろね、やっぱりあの経営もね、売上も上げていかない中、いけなければならない中で、部下のね、言葉を傾け、
そうです、
カウンセリングマインドでやるという、そういったポイントですね、ありがとうございます。今日は人材コンサルタント門田義明さんにお話を伺いました。大人プロジェクトでした。RKB ラジオインサイトサンデー、下田文夫がお送りしています。